10月は実家の母親に本当に振り回されました。吐血して救急車で運ばれて、輸血が追いつかなかったらこのまま眠るように亡くなりますって言うもんですから、慌てて子供たち5人を呼び寄せてですね、様子をこの見守ってたんですが、回復をしまして、一旦退院しました。退院してから10日もしないうちに、また今度は真っ黒い便が出たって言ってですね、その救急車で運ばれて、昨日慌てて私一人上がっていったんですが、昨日は残念ながら面会が許可できない日で、愛行為したんですけど全然取り合ってもらえなくて、近くにいながら面会せずに日帰りして帰ってきました。だんだん85歳ですから、だんだんいろいろ急なことが起こったりするんだと思います。皆さんにはご迷惑をおかけして申し訳ないです。11月死者の月になりました。今月死者のためにミサを捧げる方多いと思います。主任司祭も助任司祭も今月はミサ依頼がたくさんあったらいいなと期待していると思います。また今日は午後から墓地でのミサを予定していますので、死者のために私たちができること、亡くなった方が期待していることを福音朗読から読み取りたいと思います。私をお使わしになった方の御心とは、私に与えてくださった人を一人も失わないで終わりの日に復活させることである。このイエス様の使命、目的の中に私たちにできること、死者が期待していることを読み取りたいと思います。まず私たちができることですが、私たちは体を持っていますので、体を使った働きができます。それぞれに先祖がいて、先に亡くなった家族がいます。彼らは私たちのところに歩いてくるわけにはいきませんが、私たちは彼らの眠る墓に車で行くか歩いて行くか、とにかく訪ねて行くことができます。出かけて行って墓の掃除をしてあげたり、もちろん亡くなった方のために祈ることができます。それは私に与えてくださった人を一人も失わないと言われるイエス様の言葉にもぴったり当てはまります。誰も世話してくれない墓、誰も近づかない墓はそのままにしておくとどうなるでしょう。聖書の言葉を借りれば、あなたたちは不幸だ、人目につかない墓のようなものである、その上を歩く人は気づかない。誰にも気づかれない墓となれば、イエス様の一人も失わないという使命が果たされなくなってしまう危険があります。私たちはそうならないためにも、定期的に墓を訪ね、お世話をするわけです。亡くなった方が期待していることもあるでしょう。彼らの家族が定期的に墓を訪ねてくれるとしましょう。この世の関係者が彼らとつながっていることを見える形で積極的に示してくれる。これは亡くなった方々も期待するでしょう。 単に墓の掃除とか手入れとかをしてくれるだけでなく、終わりの日に復活することを手助けしてくれることを期待しているのではないでしょうか。墓の前で祈ることもそうですし、子供たち孫たちに、私たちの先祖にはこんな人がいて、霊名はこうこうで名前はこうなんだよと教えてあげて、ミサを捧げるお手本も見せて、それが子供や孫たちにも受け継がれていくようにする。こうして確実に私に与えてくださった人を一人も失わないで、終わりの日に復活させる、また先祖たちの期待に応えることができます。私たちは自分一人の力で天国に行けないし、イエス様が残らず復活させることにも、私たちの働きは実はつながっているのです。今日の話をまとめます。死者のために祈ること、墓に集い、すべての人の復活を願うこと、これは生きている私たちにとってイエス様の使命、おいでになった目的、御父の御心に参加すること、参与することなのです。